唯一の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。世々の先に道しから生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり、死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。一父と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。全能の神よ、あなたは独り子を人間として乙女マリアから生まれさせてくださいました。どうかその恵みによって再び生まれ、神の子とされた私たちを常に聖霊によって新しくしてください。主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とはこの二つの掟に基づいている。告白の祈りは礼拝のしおり28ページ後端節の祈りを祈ります。心から罪を懺悔し共に祈ります。一人子主イエスをこの世に下し、私たちの救い主としてお与えくださった全能の神様、主イエスのご降誕を祝い、心からあなたに感謝いたします。主は神の子であられたのに、ご自分を虚しくしてしもべになり、馬小屋の幼子としてお生まれくださいました。この主イエスのお姿が示すあなたの御心を知りながら、私たちはなおも虚しいこの世の栄えを喜び、自分を誇りとして生きてまいりました。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。聖霊の御力によって今日から思いを新たにし、馬小屋の主イエスを心からの喜びとして生涯主に仕え、あなたの愛に応えるものにしてください。主イエス・キリストの御名によって、アーメン。詩編を購読いたします。泉のほとりの中面の購読詩編をご覧ください。詩編97編。主こそ王、全地よ喜び踊れ。密運と濃霧が主の周りに立ち込め、火は見前を進み、稲妻は世界を照らし出し、山々は蝋のように溶ける。天は主の正しさを告げ知らせ、 すべて偶像に仕えるもの、神々はすべて主に向かってひれ伏す。シオンは聞いて喜び祝い。あなたは主、全地に君臨される意図高き神。主を愛する人は悪を憎む。主の慈しみに生きる人の魂を主は守り、神に従う人のためには光を、神に従う人よ、主にあって喜び祝え、聖なる御名に感謝を捧げよ。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
全能の父よ、主イエスキリストのゆえに皆を賛美し感謝いたします。どうか私たちに聖霊をお与えください。御霊によって私たちの心を清め、今お捧げする供え物を聖別し、また私たち自身を完全な供え物として主に捧げることをお許しください。主イエスキリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
のしおり82ページ、日本キリスト合同教会信仰告白を唱え、共に信仰告白をします。私たちはこのように信じて告白いたします。旧新約聖書は神の霊感を受けて書かれ、キリストを証しし、福音の真理を示し、教会が根拠とすべき唯一の聖典です。聖書は聖霊によって神について、救いについて、完全な知識を私たちに与える神の言葉であり、信仰と生活との誤りのない規範であります。主イエス・キリストによって啓示され、聖書に明かしされている唯一の神は、父・子・聖霊である三位一体の神であられます。御子は私たち罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび御自身を完全な生贄として神に捧げ、私たちの贖いを成就し、復活して永遠の命の保証を与え、今もなお私たちのために取りなしておられます。神は恵みにより私たちを選び、ただキリストを信じる信仰によって私たちの罪を許して義となさいます。この変わらない恵みのうちに、聖霊は 私たちを清めて義の実を結ばせ、その技を成就なさいます。教会は主キリストの体であり、恵みによって召された者の集いであります。教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、洗礼と聖餐との聖霊典を行い、霊的に成長し、愛の技に励みながら主が再び来られるのを待ち望みます。私たちはこのように信じ、世々の聖徒とともに使徒信条を告白いたします。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、嫁に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。全能の神、天の父よ、あなたは昔から私たちの王、この世において救いの御業を行う方、天の軍勢が糸高きところには栄光神にあれと賛美したその声に合わせ、私たちもあなたへの賛美の心を抱きます。あなたの私たちにしてくださったことがあまりにも大きく、あまりにも清く、あまりにも聖なるものだからです。感謝いたします。そのような感謝と賛美の心を携えて、今日私たちはこのクリスマス礼拝の時を迎えました。どうかこの時、主イエスを与えられたあなたの御心を喜び、あなたの御前に来る者たちを祝福し、平安をお与えくださいますように。しかしこの喜びの時、自分の罪のため、その咎の重さに耐え得ない者がおりましたら、どうかその者を顧みてくださいますように。クリスマスはそのような者たちのためのあなたの御業です。どうかクリスマスの喜びで満たし、愛と憐れみに生きる者としてくださいますように。どれほど待ちに待ったクリスマスでしょうか。救い主の誕生を、すべての歴史が、またすべての被造物が苦しみもだえながら待ち望んでいました。天の軍勢もこの時を見ることをどれほど願っていたことでしょうか。抑えられない彼らの賛美が、この時クリスマスを祝う私たちにも響くものです。どうかあなたの御子を通して、貧しい心の者が満たされ、悲しい者たちが慰められ、義に飢え渇いている者たちが真理に満たされ、心の清い者たちがあなたの御顔を見ますように。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちが、あなたの国への望みを抱き、あなたの義を求めて生きられますように。高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、入院されている人、また苦しみと試練の中にいる人たちが、あなたにある深い平安を見出すことができますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。 私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を読みいたします。ルカによる福音書第1章26節から38節まで、新約聖書100ページ上の段をご覧ください。ルカによる福音書第1章26節。6ヶ月目に天使ガブリエルはナザレというガリラヤの町に神から遣わされた。ダビデ家のヨセフという人の言い名付けである乙女のところに遣わされたのである。その乙女の名はマリアと言った。天使は彼女のところに来て言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる。マリアはこの言葉に戸惑い、一体この挨拶は何のことかと考え込んだ。すると天使は言った。マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、意図高き方の子と言われる。神である主は彼に父ダビデの王座を下さる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。マリアは天使に言った。どうしてそのようなことがありえましょうか。私は男の人を知りませんのに。天使は答えた。聖霊があなたに下り、意図高き方の力があなたを包む。だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。あなたの親類のエリサベトも年を取っているが、男の子を身ごもっている。不妊の女と言われていたのに、もう6ヶ月になっている。神にできないことは何一つない。マリアは言った。私は主のはしためです。お言葉通りこの身になりますように。そこで天使は去っていった。
Thank you.
天使というと背中に小さな翼の生えた愛らしい裸の幼児を描いた絵をイメージする方は少なくないのではないかと思います。中世の画家たちがギリシャ・ローマ神話の愛の神のイメージを取り入れたのが始まりと言われています。お気づきかもしれませんが、愛の運び手として知られているローマ神話のキューピッドがモチーフになったと伝えられています。神話という作り話のイメージが影響されたことでしょうか。天使というとおとぎ話のようなどこか架空のイメージを持つ人も少なくないと感じます。聖書には天使が現れる記事が少なくありません。当然ながら翼付きの幼子の姿をした天使は一度も出ていません。人より力も権能もはるかに勝っている天使は神に仕え人に仕える存在です。神の栄光を帯びている天使のその威厳に実際目にした人たちは恐れを抱いたのでした。そしてこのルカの福音書でも一章からその天使の登場を目にします。その名はガブリエルです。この天使ガブリエルが現れたのは一章八節からです。祭司ザカリアが神殿の中、聖なる祭司だけが立ち入ることが許される聖所で香を炊く間、その香の祭壇の右に現れ立ったのでした。ガブリエルがどのような姿だったのかは記されていませんが、ザカリアは見て取り乱し恐怖に襲われたのです。人が経験したことのない天の栄光を見たということでしょうか。そのガブリエルを見て、ザカリアを見てガブリエルから恐れることはありませんという言葉が告げられるのです。もし私たちの目の前に神の天使が現れたら、おそらくザカリアのように震えるのではないかと思います。私たちのほとんどが一生神の御使いを直に見ることはないかもしれません。しかし一つ記憶したいのは、今日の箇所にも登場するガブレルっていう名の天使は2000年後の今も実在して神に仕えているっていう事実です。そしてクリスマスはこの天使ガブリエルによるマリアへの告知から始まるのです。今日の聖書箇所はその時の出来事を記しています。6ヶ月目に天使ガブリエルはナザレというガリラヤの町に神から使わされたと始めています。6ヶ月目にというのは、ガブリエルが祭司ザカリアに現れ、彼の不妊の妻エリサベットが身ごもって男の子を産む、その名をヨハネと付けなさいと告げた時から数えて6ヶ月目です。エリサベットの妊娠が6ヶ月になった時点です。天使ガブリエルはこの6ヶ月目にはガリラヤのナザレに使わされました。ルカはダビデ家のヨセフの婚約者である乙女のところに使わされたと加えています。それからその乙女の名はマリアといったと紹介しています。この記事は明確にマリアへの告知ではありますが、ルカの書き方はマリアに使わされたではなく、ヨセフの言い名付けのところへ使わされたと記しています。神は幼子イエスの誕生のためにマリアをお選びになった。その背後に夫ヨセフが御心にかなうものとして選ばれたことをも記憶したいのです。天使ガブリエルはマリアに言いました。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられると。 おめでとうというのは直訳しますと喜びなさいという意味の言葉ですが、実際日常の挨拶にも使われる言葉です。マリアは戸惑い、この挨拶は何のことかと考え込んだとありますが、突然の天使の出現にマリアも非常に恐れていたのでした。ガブリエルさんはマリア、恐れることはないと言われました。恐れることはない、あなたは神から恵みをいただいた、あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、意図高き方の子と言われる。神である主は彼に父ダビデの王座を下さる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがないと告げられました。生まれる男の子が偉大な人、意図高き神の子、ダビデの王座を継ぐ、驚くべき内容が告げられたのです。マリアにはその話よりも突然の天使の出現になお自分が身ごもって男の子を産むと言われる言葉が大きかったでしょうか。どうしてそのようなことがありえましょうか。私は男の人を知りませんのにと聞きました。天使は聖霊があなたに下り、意図高き方の力があなたを包む、だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる、あなたの親類のエリサベトも年を取っているが男の子を身ごもっている、不妊の女と言われていたのにもう6ヶ月になっている、神にできないことは何一つないと告げました。神にできないことは何一つない、偉大な人、意図高き神の子、聖なる者、ダビデの王座を継ぐ、永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。皆さん、これらすべてが身ごもって男の子を産むことから始まると告げられたということではないでしょうか。ところが偉大な人、意図高き方の子と呼ばれる方は世界を圧倒する力で天から輝く天軍、天使を率いて降臨されるということではありません。メシア、王座に就かれると天使が告げた救い主はこの世の王たちの力を屈服させる力で王として降臨されるのではありませんでした。しかし救い主は天から直接下って来られれば、むしろそれで良いのではないでしょうか。神にできないことは何一つない。全世界に御子イエス・キリストが全能の力をお示しになる形で降臨される方が良いのではないでしょうか。そうされなかったのです。身ごもって男の子を産むと告げられたのです。マリアは天使の告げる神の言葉を信じ、私は主のはしためです、お言葉通りこの身になりますようにと答えました。神の天使が現れ、直に父ダビデの王座を下さる、彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがないと告げられたマリア、自分がそのような偉大な人になる子を産むと、なんと大きな恵みでしょうか。ところで現実的な話をしますと、私は主のはしためです、お言葉通りこの身になりますようにと応答したそのマリアの身に起きることは、受胎、それに伴う10ヶ月の妊娠の過程、出産という時を
一日すべて経験しなければならないのでした。マリアを待ち受けているのは出産に至るまでの過程のみならず、その後毎日幼子の命のための授乳、体を洗うこと、おむつの処理、離乳食など、いわゆる育児の全般の技すべてが始まり、子育てという日々が一日たりとも欠かさずに続くということです。父ダビデの王座を下さる、彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることはないと告げられたからといって、マリアに何か特別な日々が待っていたのではありませんでした。神の救いの実現は全世界に御子イエス・キリストが全能の力をお示しになる形で天から降臨されるということではなく、マリアが身ごもって男の子を産むことで始まり、すべての日々の技をなす、一つ一つ時を経ずに行うものではありませんでした。神にできないことは何一つないという言葉は、それらを省略する意味での力ではありませんでした。人々はダビデの王座、永遠の支配というキリストにある高い身分に注目しますが、ダビデの王座につくこの方が治める国は、受胎から始まるすべての日常の技、世の人々が数えもしない小さいと思われる日頃のなすべき技なくしては、それらを数えられる心でなければ、その国の偉大さと力強さを知ることができないのではないでしょうか。力ある神の子と呼ばれる方は、天から一瞬にして栄光に輝く力を帯びて降臨し、世界の人々の注目を浴び、その力を全世界に示す形で現れませんでした。そしてマリアの受胎、出産、それらのみならず、日々の主婦としての技が人類の救い主としての御業を成し遂げられることに用いられたことは、この世界にあって権力を誇り、自分の威厳を高くし、目に見える華やかさを追い求める心ではわからない尊さ、見出せない真実、真理を示すものではないでしょうか。イエス・キリストは天から直接下って来られたのではありません。すべての人と同じく、すべての時を通らせ、この世に生を持つようにとされたのです。落とせば死ぬ、言葉も発せぬ幼子として表されたのです。そして私たちと同じ人として養われ、育てられ、この世を生きるすべての人と同様に生きられたのです。主イエスが人を知るというのは、主イエスご自身が人として歩むそのすべての時を同じく歩まれたからです。偉大な人となる神の子と呼ばれるダビデの王座につくというのは、単に聖霊によって受胎され生まれたからということではありません。ガブリエルが生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれると告げたのは、この方が人が歩むすべての時を聖なる神の子として生き歩まれるからです。福音書には幼子イエスの誕生を書き記し、ルカの福音書が12歳の時の記事を一つ記した以外、主イエスの幼少期、青春期の具体的な記録はありません。20代の記録もなく、クリスマス記事からすぐ洗礼者ヨハネから洗礼を受けられ、イスラエル全土に悔い改めの福音を述べ伝えるお働きが記されています。そして十字架と死と復活です。クリスマスから数える およそ30年間の記録はありませんが、私は想像します。毎日世の人々の間で生きられるということは、この聖なる方には罪と悪の中を生きている人にはわからない忍耐の日々だったのではないかと。震災があった時、日本では暴動も起こらず、店に入って盗むこともなく、秩序正しく行動することを海外メディアが報道するのを見て、反対に私たちはそれを不思議と思うのです。その程度の話をしたいのではありませんが、申し上げたいのは、主イエスは天の国を知っておられます。天の国を知っておられる主、罪のない偽りのない方が、罪と偽り、ことごとく人は自分のことを中心に、他人より自分を優先にし、利得をむさぼり、権力を愛し、自分の義を主張する人間の言葉を聞く、妬みと憎しみ、恨みなど毎日見聞きする日々、この地上のことしか知らない人にはわからないものがある。何よりも耐えられない苦しみは、神の言葉がないがしろにされ、口先だけ神を敬う人の偽善を毎日見て生きているということ、気づかずそれを当たり前にして生きる人には想像もできない。それを苦しみと、それを見る苦しみと忍耐があったのではないでしょうか。偉大な人となる神の子と呼ばれるダビデの王座につくということは、それらすべての忍耐の時を通られ、そのすべての時にそれらを見ておられる神の眼差しを知り、神と共に悲しみ、共にお怒りになり、共に忍耐され、共に憐れまれるという時を生きられた。それゆえのもの、いきなり十字架という時があったのでも、いきなりダビデの王座ということでもありません。クリスマスの出来事は、幼子イエスの誕生が救いの知らせ、喜びを告げる福音ということですが、クリスマスは受胎から、幼子の時から、十字架と死と復活に至るまでの主イエスのこの地上のすべての時を生きられたことを指し示しています。すべての時を生き抜かれたゆえに、人を知る、罪に束縛されている人を知る、人の偽善、人の闇を知る、御子を与えられるほど世を愛されたその神を知る、そしてその御心に従い、十字架を背負い、死を遂げられ、罪からの救いの技を成し遂げられたのだということを、クリスマスは示しているのです。身ごもって男の子を産む、ガブリエルのその告知から始まるキリストの降臨の意義を心深くに刻みたいと思います。皆さん、クリスマスの喜びは何でしょうか。神の右の座におられる方が、誕生から始まるすべての時を通られ、私たちのためにそのすべての時を生き抜かれ、憐れみ、十字架の死を遂げられた、その時の始まりがクリスマスであることをとともに刻みつつ、この聖誕を感謝し、賛美を捧げていきたいと思います。そして、主のはしためですと我が主イエスに仕えたマリアにも、そのマリアを受け入れ、幼子イエスを守り、老苦したヨセフにも、それが今の私への恵みにもつながっていること、我々にも仕えてくれた彼らにも感謝の思いを抱くものです。しかし彼らは、自分の代わりはいくらでもいる、そのような自分たちが神の御業に預かれたことは それこそ恵まれたものと天使のお告げ通りと告白するのではないでしょうか。マリアにクリスマスを告げた天使ガブリエル、そのガブリエルさんをはじめ、今も人が気づかないところで人に仕えている天使の働きがあることも、このクリスマスの時ぜひご一緒に覚えていきたい事実です。神にできないことは何一つありません。イエス・キリストを与えられました。クリスマスをはじめ、すべてを通らせ、救いの御業をなされた天の父に、崇高な神の知恵の尊さ、高さに、いと高きところには神に栄光あれと賛美し、その感謝の思いを、神への賛美を、この世の人々の目には小さいと思われる私たちのすべての日々に表していきたいと思います。お祈りをいたします。いと高きところには栄光神にあれ。アーメン。誠にあなたのなさることを計り知りうる者はいません。愛の労苦、すべての時を通して注がれた御子の命を通して、あなたの救いを見ました。あなたの力とそのご支配に驚いています。クリスマスにお生まれになった幼子イエスを通して、人の力と知恵の愚かさ、また自分の愚かさに気づかされます。この地上に生まれ、先に歩かれたキリストを感謝いたします。どうか私たちの心もへりくだらせ、与えられる日々に誠実に生き、あなたの力を表して生きるものとしてください。クリスマスを感謝いたします。救い主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け、信仰告白をなさっておられる方は どなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前をお進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に。心を神に捧げましょう。
主に心を捧げます。
主なる神に感謝しましょう。
感謝と賛美は私たちの務めです。
全ての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に倣い、その見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により、主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し、聖としてください。これらを通して、私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。
アーメン。
私があなた方に伝えたことは、私自身、主から受けたものです。すなわち、主イエスは、引き渡される夜、パンを取り、感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、
私たちも憐れんでください。
世の罪を除く神の子羊、 感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同を招き主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた備え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。
メリークリスマス。クリスマスおめでとうございます。どうぞ周りの方とクリスマスのご挨拶をなさってください。クリスマスおめでとう。それでは今日初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々をご紹介したいと思います。恐れ入りますが今日初めての方お立ちいただけますでしょうか。はい、よくおいでくださいました。それでは報告をいたします。今日はクリスマス礼拝です。礼拝後には賛美集会とともに愛賛会があります。どうぞホールにお集まりください。そしてその後15時からはイブ礼拝のゲネプロがあります。そして今週の水曜日24日午後6時30分からクリスマスイブ礼拝があります。どうぞご参加ください。そして来週の1月1日金曜日には新年を迎え聖書を読むことから1年を始めるとの企画として通読会があります。今回ご一緒に読むところはテモテの手紙2です。どうぞご出席またお祈りください。そして教会事務所は今週の27の土曜日から1月6日まで冬休みに入ります。よろしくお願いいたします。以上報告を終わります。
た方に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方をお使わす。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られる時、火の打ちところのないものとしてくださいますように、主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。